野村翔平の自由に生きる。
始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが明るく楽しく元気よくしゃべります。
しゃべります。
およ
大丈夫？
何が
なんでもないです。
何がですか？
はい、
はい、元気よくいきましょう。
はい、
ね、元気があれば
何でもできる
大概のことはできます、はい、ということで今日のテーマ
は、今日のテーマはですね、トランプ政権ビジネスにどう影響するっていうテーマでお話をしていきます。村さんがね、
トランプ政権、
トランプ政権、
時事ネタですね。
はい、
ビジネスに
初めての時事ネタ。
時事ですもんね。あんま時事ネタ入れないようにしてるんですけどね。
そうなんですよ
そんな急にどうした
ちょっとたまには入れてみよう
かたまには
いや、トランプちょっと最近おかしいことしてるから。
別におかしいかどうかというと、それは見解の相違なだけな気がしますけどね。
うん、
はい
はい。
何がおかしいと思ってるんですか？
何が おかしいと思ってるというよりは、
はあ、
おかしいのか、私の中ではなんか、
うん、
あれ急に関税上げ始めたじゃないですか。
はい、
それがねどう影響するのかと、するのかと
まあ影響はありますけど、それがおかしいかどうかはまた別の話ですけどね。
まあそうですね、
はい、いろんな角度の考え方があるんで、
うん、
まあこの番組ではあまり政治的な話はしないつもりなのであれなんですけど、
はい、
トランプ政権っつっても結構いろんなブレインがいるので、
うん、
そんなおかしなことをやってるかというとそうでもないと思いますよ、
うん、
はい、あの選挙公約でもともと言ってたことをやっているので、
はい
はいはい、まあ世間から見るとなんでってなることはあるでしょうけど、
うん、
その一方的な見方をするっていうのはあんまおすすめしないですね。はい、特に日本のマスコミとかはかなり偏ったあの見方しかしてなかったりとか、ちょっと今の政権が対応能力がなさすぎてっていうのはあるんですけど、
うん、
はい、で、
で、
で
それがなんかビジネスにどう影響するのかなと思って、
はあ、まあね、わかんないです
私もわからないです。
わかんないですね。まあいろいろ影響はすると思います、
うん、
はい、まあでもこんなのはねしょうがないいろんな影響を受けます
じゃあはい、
はい、
では影響を受けた時に、
はい、
多分やらなきゃいけないことが、
うん、
その影響によって例えば売り上げが落ちてしまうとか、
ほう、
なんかうまく、まあ大体売り上げですけど、
大体売り上げですけど、
ちょ
っとよくわかんないですけど、
まあ、大体売り、ちょっと待っておかしい、売り上げが落ちてしまうってなった時に、
はあ、
じゃあそのなんだろう、今の時事の流れ的に売り上げを上げるのが難しいなってなった時に、
はい、
どういうふうに対応してたらいいのかなと
はあ、まあこれあのビジネス何やってるか次第でいろいろ変わるので、
うん、
何とも言えないですね。
何とも言えないです。
何とも言えないです。はい。で、まあ、ちょっと今回トランプ政権が云々っていうとちょっとピンポイントすぎるので、
はい、
もうちょっと大きな範囲で考えましょうということなんですけど、
うん、
まあ大体5年ぐらい前に何かあったじゃないですか。
ああ、ありますね。
2020年ぐらい。
はいはい。
はい。まああれもあれの方がインパクト大きかったんじゃないと思いますけどね。どっちかっていうと。
まああれのがインパクトは大きかったですね。
はい、まああれは、うん、あれもあれでああなんですけど、
うん、
世界はですねコントロールできることとできないことで成り立っています。
はい、
はい、でまあ今回の関税上げるっていう件に関して言うと予見できてたはずなので、
うん、
まあね別になんかすごい天変地異が起こったみたいなのとはちょっと違う気がしてますけどね、個人的にはなんですけど、とはいえまあいろんなことが起こり得るわけです、
うん、
まあ、日本でいうとそれこそまあまあ、結構災害が多い国だったりするので、
うん、
まあ、今までのいろんな震災があったりとか何だったりっていうのは起こりうるわけじゃないですか、
うん、
ね、あるいは2020年に起こった謎のなんかもあったりするわけなんですけど、うん、それはですね 予見できないことが多いです、
うん、
からどうしようもない
どうしようもない
どうしようもない、
はい
はい、自分がコントロールできないことをいくら考えててもしょうがないっていうのが、
うん、
まあ、一つの考え方としてあります、
うん、
はい、ちなみにですね、日本人は結構昔から、まあ、それこそ地震とか、まあ、その台風とかもあるんですけど、
うん、
自然ってコントロールできないんですよね。
そうですね。
そのコントロールできないものと共存していくという精神が古の時代からあるのでですね、
うん、
臨機応変に対応する能力は長けているはずです、
うん、
なので自分が思うようにやってくださいということですね。
自分を信じましょうって
言うんですかで、まあ、もちろんある程度こうリスクですよね、まあ、何かしらの変化っていうのがリスクなんですよ。いい方に触れるのも悪い方に触れるのもリスクなんだけど、
うん、
そのリスク許容度をどれぐらい持ってるかっていう話なんですよね、
うん
うん、でそういう意味で言うとですね、まずキャッシュを残しておくっていうのが一つ大事ではあったりするんだけど、こう全般的に言えることで言うとね、ビジネス全般的に言えることで言うと、
はい、
これは別にこういろんなことが起こるわけです。でそうしたときに、まあ、さっきの話だと売り上げが上がらないっていう瞬間が起こる可能性があると、
はい、
そのときにですね、キャッシュを持ってるかどうかっていうのは結構大きいです、
うん、
会社というもので考えたときに、
はい、
倒産っていつするか知ってます？
倒産？
倒産
いつするか、
はい、
赤字になった
、赤字になったときには倒産しないです。
社員がいなくなった、
社員がいなくても別に会社はできます
わかりません、
はい、キャッシュがなくなった時なんですね。
お
基本的には、まあ、お金借りてて銀行とかからお金を借りてて返せないっていうのが、
うん、
まあ、2回続くと基本的に倒産っていうふうに言われるような状況になるんですよ、うん、なんでキャッシュなんです。だから金さえあれば別に赤字でも大丈夫です。
金さえ
あれば、
お
あだから赤字でもめっちゃ金借りれるとか、キャッシュが潤沢にあるんだったら会社は潰れないんです。
お、
はい、私が昔いた会社、
はい、
ちょっとだけしかいなかった会社なんですめちゃめちゃ赤字でしたけど、
うん、
そこの代表口がうまくて投資家から金引っ張ることだけうまかった
すごいですね
とりあえず潰れはしなかったですね、
はい、
っていうことがあるので、ある程度のキャッシュを持っておくっていうのが、
うん、
万が一の時のためには大事だったりします。まあ、本当でいくとなんか、まあね、まあ、理想的にはそれこそキャッシュあればあるに越したことはないので、まあ、でもどうだろうな、まあ、半年分ぐらいのキャッシュは、うん、あった方がいいかな。要は売上がゼロだったとしても、
うん、
半年間ぐらいは耐えられるっていうようなキャッシュを持っておくっていうのは一つ大事かなっていうところではありますね。そうすると、まあ、何かしらすごいこう、ね、突発的な何か変化が起こった時も、
うん、
半年間ぐらいあれば何か立て直すっていうことができるかもしれないから、
うん、
まあ本当はまあね1年間分とかまあね、
うん、
あるに越したことはないんですけど、
うん、
いずれにしろもう何か来月売り上げが上がらなかったらもうやべえみたいな状態にしない方がいいです、
うん、
なのでキャッシュは手元に残しておくっていうことが大事です、
はい、
まあ、キャッシュを残しておく、もしくはキャッシュが調達できるような状態にしておくっていうことは一つ大事でしょうね、
はい、
であとはビジネスは、まあ、そのぐらい本当いろんなのがあるから、
うん、
まあ、言ってもね最終的にビジネスがうまくいかなくて金なくなっても人間生きていけるんで、まあいいんじゃないって思いますけどね正直特に日本だったら別に死なないしって思う。
まあそうです
ね別に会社で潰そうが、
うん、
自己破産しようが、うん、そんなんじゃ死なないです。だから楽しく生きてくださいっていうところが最終的なところなんだけどね、
うん、
で、まあ影響をそのいろんなリスクがある中で影響を小さくしようと思ったら、
うん、
まあ、いろんなことは分散しといた方がいいですよねっていうところはあったりしますよね、
うん、
だから事業も一つだけに偏るんじゃなくて複数持てるんだったら持っといて違う収入の柱を作っておくっていうのも大事かもしれない。まあ、これはそうビジネスっていう柱もそうだし、例えばこう売り上げのに対して顧客が 本当大手の顧客だけに依存してるっていうビジネスも結構リスキーだったりはするわけですよね、うん、一社依存みたいな状態になってるといざその会社が例えば、ね、倒産しちゃったりとか、うん、急に取引先変えたりした時にそこに依存しちゃってると一気に売り上げなくなりますってなったりするのでやっぱある程度その客先、まあ、そうですね、収入の柱とも言えるしそのお客さんとか顧客っていうのに関しても分散しとくっていうことが、まあ、大事だったりはしますよね。
はい、
はい、なのでこう突発的なことが起こった時にこうどうしようって考えてても、まあ、やった方がいいことはたくさんあるかもしれないけど言っても中小企業とかそんなの全部に対応できるわけもないし、なのでこうリスク許容度を広げるように、まあ、さっき言ったようにまずキャッシュ用意しとくっていうこともそうだし、あとはそのビジネスの柱だったり顧客だったりとか、まあ、それ以外のいろいろなこともある程度分散しておくっていうことが大事ですよね、はい、まあ、それは資産の管理とかもそうだけどね、もう全部なんかこの株に一点集中みたいなやるとその株が暴落した時に廃材を習ってなっちゃったりするからっていうのもあるので、
うん、
なのでそういうような観点でやっとくっていうのがまあ大事かなっていうところですね。
そうですね、
はい、なので、まあ、今回の件に限らずですね、
うん、
まあ正直先なんてどうなるか分かんないですよ、
うん、
はい、ね、人間いつ死ぬか分かんないし、
うん、
なので先のことばっかり考えてビクビクして生きてても楽しくないし、
うん、
とはいえある程度リスクを許容できるような体制を取っておくっていうこともまあ大事っちゃ大事ですよね。まあ大事というかな、まあ、自分の心が平穏に生きられるようなリスク分散とか対応はしといたらいいんじゃないですかっていうところですかね。
はい、
はい、まあ、ちなみに私はですね、いつ死んでもいいように生きているので、うん、別に何とでもなります。はい、
はい、
そうなんですね、急に明日何かが起こるかもしれないし、
うん、
でその起こった時に右往左往するんじゃなくてね、その状況になった時にどう判断できるか、まあ、そういうマインドセットも大事かな。
そうですね、流されない、
流されない、そう、まあ、もちろんね、時流とかその時の時々の状況をちゃんと考えるっていうことは大事なんだけど、その上で判断していくっていうようなね、ことをしとくというのが大事かなというところですね。
はい、
はい、なので、まあ、突発的な何かしらね、予期せぬ出来事が起こった時のために、まあ、できればキャッシュを用意しておくとか、こういろんなものを分散しておくっていうことが、まあ、対応できるところかなと。で最終的には、まあ、人生何が起こるかわからないので、もう臨機応変に対応しましょうということです。
はい、
はい、そんな感じです。
はい、
はい、というわけでよろしいでしょうか。
よろしいです。
はい、というわけでね、なんかよくわかんないネタになりましたが、まあ、たまにはこういうのもあってもいいのかなと思います。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問取り上げてほしいテーマなどございましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。